第8回福岡市交通局プレゼンツサブエダイエットミュージック。それでは今からウォーキング BGM を流します。歩く準備はよろしいでしょうか。自分のペースに合わせて楽しく歩きましょう。曲はシベリウスの交響詩フィンランディアです。どうぞ。 曲はシベリウスで交響詩フィンランディアでした。ここからは九州交響楽団の方をゲストに迎え、福岡市交通局の方をナビゲーターとしてお送りします。こんにちは、福岡市交通局の本山です。
九州交響楽団のオーボエ奏者佐藤です。
九州交響楽団事務局広報のリシェツキです。
よろしくお願いします。 本山さんは今の曲どういった風に聞こえましたか？
はい、最初は重々しい雰囲気で始まった曲だったんですが、途中からちょっと曲調が変わって、で気持ちがすごく前向きになって勇気づけられる曲だなという風に感じました。
はい、まさにそんな感じで、この曲は、北欧のフィンランドの国民的作曲家ジャン・シベリウスという人の代表作なんですが、そのまさしく途中の綺麗な部分は、はい、合唱にも編曲されて歌詞もついているくらいで、祖国フィンランドでは第二の国家なんて言われているくらいなんです。
そうなんですね。
当時のフィンランドは隣のロシアの圧政下にあって、独立運動の機運が高まっていたんですね。でまさしくその始まった重々しいっておっしゃいましたけど、はい、その部分なんかはおそらくこうちょっと虐げられるというか、自分たちの自由がないフィンランドの国民を表していて、そこからこうみんなで頑張ろうよっていう、まさに勇気づけられるっていうおっしゃったそのことだと思うんですけど、曲の最後は大変華々しくて勝利に向かっていくという、僕たちも独立するんだという感じがまさしく見て取れる、そんな作品ですので、国民に熱狂的な支持を得まして、でロシアはそれを面白くないですよねなのでロシア側はこの曲の演奏を禁止してしまったと、そういう時代もあったぐらいだらしいですよ。
演奏が禁止される曲なんてあるんですね。すごいですね。ますます曲のエネルギーを感じます。
フィンランディアは、オーボエ奏者にとってはどういう曲なんですか？
はい、オーボエにとってはちょっとマニアックな話になるんですけど、
はい、
オーボエってその隠れるのが下手な楽器なんですよ。
目立ちますもんね、
はい、ソロを吹くための楽器みたいになってる部分があって、はい、有名なその他の曲なんかでもこうソロ独奏の部分、一人でメロディーを奏でる部分っていうのがこう結構用意されやすい楽器なんですけど、ところがその反面その影に隠れなきゃいけないという時もアンサンブルの中にはいっぱいありまして、まさしくこの途中の部分の歌の部分ですねっていうのはセカンドオーボエといって、2人オーボエ奏者がいて、下の音というか、なんですかね、ハモリっていうんですかね、カラオケとかというところ、それを担当する人っていうのは結構低い音を吹いていて、構造上ちょっと鳴っちゃうんですよ、その音がのぶとい感じになっちゃうっていうか、でファーストって言って、要するにメロディーそのものをフルートと一緒に吹いてるんですけど、その人はまあ比較的歌いやすく書いてあるんですけど、問題はそのセカンドの人で、結構嫌な音域というか、出ちゃいけないんだけど音は出さなきゃいけないみたいな、そのちょっとなんていうんですかね、圧政に苦しむ民衆のような、まさしくそんな気持ちで吹くこともあり、まあ僕もセカンド何回もやりましたけど結構嫌でしたね。シベリウスはなんか低い音、クラリネットでもこうオーボエでもなんか低い音で結構鳴り声を上げるような、まあ、金管もそうかもしれないですけど、まあ、木管でもあんまり他の人がやらないような、こう大きい音でも小さい音でも低い音でこう鳴りを上げるみたいな部分っていうのが結構ありまして、はい、それがまあ彼の持ち味の一つかもしれないですね。
今のお話を聞いてるともう一回フィンランディア聞きたくなりますね。
はい、
はい、
シベリウスは1925年の交響詩タピオラという作品を完成させた後にですね、亡くなる1957年まで ほとんど作品を発表しなかったんですよ。57年ってなんか最近な感じしますよね。当時彼は国民的人気がとても高かったにもかかわらず、とてもなんかこう自分の批判、自己批判精神というかが、まあ、強い人だったので、その中で新しいシンフォニー交響曲を書くことに、まあ、ちょっとプレッシャーを感じてしまったんではないかというふうに、まあ、なんか演奏者の側もなんかちょっと感じるような、
あ、そうですか、
まあ、ちょっと人間的な人っていうんですかね、プレッシャーを感じてもう逃げたいみたいな時もありますけど、
でもせっかくなら そういったシベリウスの晩年の作品っていうのも聞いてみたかったですね。
そうですね、他の作曲家でも、結構後に発表される作品ってやっぱりその人の集大成になることが多いので、シベリウスのそんな作品を聞いてみたかったですね。
そうですね、
亡くなるまでと言いましたけど、シベリウスは何歳ぐらいまで生きたと思いますか？
そうですね、当時多分そんなに寿命は長くなさそうなので60歳ぐらいですかね。
ところが実はなんと91歳まで生きていたんです。
そんなに長生きされたんですね。
亡くなるまで32年間も作品を残していないことになっちゃうんですよ、非常にもったいないというか、
本当にそうですね。九州交響楽団さんもシベリウスを演奏されることはあるんですか？
はい、今年はジャン・シベリウスの生誕150年の年にあたるので、急遽では5月の定期演奏会と6月の定期演奏会でシベリウスの作品を取り上げます。で、5月はもう終わってしまったんですが、6月23日の定期演奏会で指揮をされる尾高忠明さんは佐藤さんの生まれ故郷北海道でご活躍されていましたよね。
佐藤さん、北海道のご出身だったんですか？
はい、実はそうなんです。九州にいるとこう、まあ、なんか北海道でご活躍されたという、まあ、共通点というか、僕の出身のところで活躍されたということで、なんか親近感もありますね。急遽でも実は、ね、北海道の出身の方他にもいらっしゃって、
そうですよね、北海道の出身の楽団員さん、実はサブエダイエットミュージックに、はい、過去にご登場いただいていて、はい、ソロコンサートマスターの大木谷さんだったりとか、チューバの鈴木さんも北海道出身です。
北海道出身の方にゆかりがあるサベイダイトミュージックなんですかね。
ああ、そうですね、
さてここで新コーナー、九州交響楽団に聞いてみようのコーナーです。では早速一つ目の質問です。ラジオネームリーモさんから、地下鉄で流れている曲はどのようにして決めているのですかという質問をいただいています。地下鉄の駅構内では一日中 BGM を流しているんですが、時間帯とか季節に合わせた BGM をランダムでかけています。
九州交響楽団の演奏も朝と夜と流していただいてますよね。これは急遽の過去の生演奏から流していただいているんですが、今はエルガーの威風堂々を聴きいただいています。すごくポジティブな気持ちになる曲ですよね、はい、佐藤さん。
はい、まあ、行進曲 で、
そうですよ、ね、
もう名前の通り、とても堂々とした、
そうですね、
はい、
ぜひお聴きください。
ありがとうございます。では続いての質問です。ラジオネームちずこさんから、歌謡曲やポップスの歌手など異なるジャンルの人と共演するときは一般人と同じく握手を求めたり写真撮影をお願いしたりするものですかという質問をいただいてます。
はい、我々も普段はステージに乗ってお客様から見られたり聞かれたりする立場なんですけど、まあ、逆になるというか、僕らが客席に行って、まあ、コンサート聞いたり見たりっていうこともありますし、当然いつもテレビとかも見ますし、なので有名な歌手の人とか、芸能人の方とか、ソロの演奏会に共演、させていただいたり、あと司会の方とかがこう芸能人の方だったりすると、やっぱりおあの人だっていうふうになりますね。で、まあ、 写真は実は2回ぐらいあります。
2回ぐらい、
はい、
2回しか
2回しかですかね。あんまり毎回行くのもいいかな。
今年あの親と子のためのコンサートに、
はい、
冒険の人気のゆるキャラが来た時に、
黒い、
はい、すごくあの学内さんの列がとか写真の列ができてたんです。
はい、反応良かったですよね。僕あれまさしく聞きに行ってたんですけど。
あ、そうです、はい、ね、いつか近丸くんもあの急遽の演奏会
あ
っていう日が来ると楽しみですね。
そうですね、ありがとうございます。はい、今回質問採用させていただきましたリーモさんと千鶴子さんには九州交響楽団の定期演奏会のチケットをプレゼントさせていただきます。楽しい話はまだまだつきませんが、そろそろお時間となってしまいました。今日はお二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、お楽しみいただけましたか？サブエダイトミュージックでは皆さんからの質問を大募集しています。採用された方には定期演奏会のチケットをプレゼント。詳しくはホームページをご覧ください。ご応募お待ちしております。最後にお知らせです。九州交響楽団の定期演奏会が6月23日火曜日、アクロス福岡のシンフォニーホールにて行われます。ぜひ地下鉄をご利用しての皆様のお越しをお待ちしております。福岡市交通局では駅まで歩く、駅から歩くをスローガンに、地下鉄利用による環境への貢献や駅まで歩くことによる健康づくりなどのライフスタイルを提案するサブウェイダイエットというプロモーション活動を行っています。このサブウェイダイエットに九州交響楽団が奏でる音楽をプラスしたのがサブウェイダイエットミュージックです。駅まで歩く、駅から歩く間に音楽を聴くことで心と体両方の健康を目指します。最後までお聞きいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。